Kings&Presentの社長いっちゃいなよ。
さあ今夜も始まりました Kings&Presentの社長いっちゃいなよ。ナビゲーターの八木秀明と、最近鬼滅の刃が流行っていますが、つい最近まで鬼滅の刃だと信じて疑わなかった
鈴木千秋です。そうなんですよ。
おかしいでしょ
よくよく考えたらおかしいですよね、う
ん、どんなあれですか、なんか萌え系ですか？
萌え系ではないんですけど、
はい、だってあんだけテレビでやってるのに、
そうそうそう
ね、あんだけみんなが言ってるのに、
あんだけみんなが言ってて
刃だと思います。
おかしいよなって思って
そのまま信じちゃいました。
信じちゃいました。
あんまりテレビ見ないもんね。
いつもそうですね、うん、ドラマとかも録画して見るんですけど、倍速で見てて、ね、なかなか、そうなんですよ、
そう、細かいところが分かんない、
ね、分からないんですよね。
見ててもどこが刃なんだろうと思いながら見るっていうことですね。見たとして見てないんでしょ、だって
鬼滅の刃は地上波でやってる時に、
今刃って言いましたよ
また、うん、いや今
ごまかせないですよ、まあ、
もう私の中でそ
っち
に
しみちゃって、うん、もう刃になっちゃって
刃になっちゃっ て。
なるほどなるほど、
はい、うん、まあでも、うん、地上でやってる時は見ました、
うん、見ましたか、
はい、
よかったですねよかったですね。そうです、映画見てないですか？
映画見てないんですよ。
わ かりました、はい、ということで、先週のゲストですけども、久保田クリニック松戸五校の久保田先生でしたね、
はい
はい、今日のゲストは、久保田先生からのご紹介の方です。
はい、お呼びしましょう。
金ピレの
プレジデントーク。
さて本日のゲストですが、株式会社サイラスコンサルティング代表取締役の星野智恵さんです。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
ね、久保田先生からのご紹介ということで、
は
い、
そうですね、
久保田先生とどういうご関係になるんですか？
はい、久保田先生はもともとですね、社長さんが登場するラジオ番組に平田圭さんという方がパーソナリティで出てらっしゃって、そこにゲストで久保田先生も私も呼んでいただいて、その縁で2人会うんじゃないかというところで紹介をしていただいたところからつながったんですね。
そうなんですね。
はい、
でお仕事が出版のプロデューサーということでよろしいですか？
はい、そうです、はい、経営者の方専門の出版のプロデュースを行っております。
久保田先生も出版されるということ
ですね。そうなんです、はい、今 ED の本を作っております、うんうん、
なかなかね、どこまで喋っていいか、
ね、そうですね
この放送結構大丈夫です
ね。
何冊作られてるんですか？
そうなんですよ、かなり奇跡的なんですけども、久保田先生初めての書籍っていうところで、処女作ってとってもまあ重要なんですよ。
あ、初めてなんですか？
初めてなんですね。それで、はい、本を出したいっていうことで、それでご紹介をいただいたっていうのがあったんですけれども、で、はい、でどういうふうにいろいろネタをお持ちなので、何をテーマにしてやっていくかっていうことをいろいろと打ち合わせをして、でブランディングも考えてっていうふうにしたときに、頻尿の企画、泌尿機械の先生いらっしゃるので、はい、泌尿の企画と、あとちょっとこれもできたらいいなっていうことで ED の企画と、両方出して、それで出版社さんがいいとおっしゃったら、どちらからでもいいから出そうっていうことにしてたんですよ。そしたら奇跡的に同時に両方出しましょうって出版社さんが太っ腹で言ってくださって、
同じ出版社さん、
そうなんですよ、これはねあんまりないことというか、
なかなか聞かないですよね。
そうなんですよ、その出版社さんでも初めてのことっていうことで、はい、ちょっと久保田先生ちょっと快挙だった
すごいですね。
でもね、すごいですね。
なんか新しい出版の仕方、そういう人他にいないんじゃないですか？
いないですね、基本いないですね。一応そのこう企画立てるときに、その方が何冊もこの先も出していけるようにいろいろあらかじめ考えてはおくんですけど、複数の本企画を考えておくんですけども、もう同時に決まるっていうことはあまりなくって、こっちはいいけどこっちはうちは違うかなって言われたりとか、でこっちだったらいついつだったら大丈夫だけども、まあこのこっちの企画は他の出版社さんがいいかもしれないとかですね、割とそんな風になるケースが多かったりするんですけども、すごいですよ。
ね、で最初にね、星野さんがこの出版をやられるようになったきっかけっていうのはどんなことを聞くの？
はい、きっかけはですね、私ちょっと変わってて、多分私は会社員は一生務まらないだろうと、学生の時に思っていて唯一書くこととか、はい、本とかですね、そういう国語に関わることだったら 私でもやっていけるかもしれないというふうに思ったのがあって、もう30を機に独立ができるぐらいに力をつけて、でもう出版業界でやっていけるようにしようっていうふうに決めたのがありました。あの大学生の時に東大のサークルに入ってたんですけど、すごいやっぱ皆さん優秀なんですよ。そこでちょっと頑張ったって全然追いつけない世界があるっていうことを目の当たりにして、で私でもそのやっていける世界っていうのは自分のあのこうね、勝てるところというか得意なところで勝負するしかないなっていうのがあったので、それでっていうのがありました。
でもそれも計画通りというか。
そうなんですよ ね、はい、あの結果的には30歳で独立して、本当になんか会社員が務まらないというか、もうちょっと様子がやっぱりねおかしかったんですよね。子供というからなんか人とちょっと違うなとは思ってたんですけど、やっぱりっていうか。ちょ
っと独立されてご苦労したっていうのはどうだったんですか、ご苦労は。
いやもう ありがたいことに、全く今丸10年になるんですけど、起業して全然営業を一度もすることないまま、ずっと事業は右肩上がりで、おかげさまでさせていただいてるので、あんまりなんかやってからの苦労っていうよりはそれまでの方が、残念だったって。
なるほど。
会社員時代という。
そうですね。本当に会社はとてもいい会社だったんですよ。その私が会社員っていう、ね、ところで、その朝毎日会社に行くこととか、そういう、こう基本的なこととか結構こうハードルが高いタイプで、無断欠勤とかしてないんですけども、結構ちょっと、ね、
確かにね、はい、星野さんはすごくお顔が広いんだなって、この間偶然ね、別のパーティーでお会いして、ゲストに出る、あれゲストに来られるんでしたっけっていう感じでお会いしたのがね、この間、
はい、
偶然
たまたまですよね、
たまたま、これもねうちのゲストで来られてる、
そうですね、
ジャングルジムのね吉江さんね、よくよくゲストは来たの1回なんですけど、よく、ね、口頭では登場するんですけど、はい、
そうですよね、
吉江さんのパーティーでね、出版パーティーで、あれも関わられてるんですよね。
あ、そうですね、吉江さんは2冊関わらせていただいて、今新しい全く違う企画をもう1冊作ろうとしてるので、なるほど、漫画にしようって言ってるんですけど、
ね、面白い、やっぱりね勢いのある、ね、人のね、で例えばねこれ聞いてて他の経営者の方とかが、はい、じゃあ出版したよっていうふうに思った時って、これどういう、ご相談するとしてね、どういう形でご相談すればよろしいんですか。
はい、はい、まずはこの先なんかご自身がどういう事業をしていて、どんな立ち位置を取っていきたいか、一言で言うと何の権威になりたいかっていうところをちょっとお聞きしていったりするんですよ。最初から定まってる方ってあんまりいらっしゃらなくって、皆さんやっぱり経営者さんっていろんな事業されてたりとか、才能もたくさんおありなので、これ一つだけっていうのではなかったりするんですよ。なのでいろいろヒアリングをして、その方の本当のところの強みというか、この先もずっと伸びていく事業とか、この方が一生かかってやっていきたいことなんだろうっていうことを聞きながらいろいろ洗い出ししていって、それでブレない軸だったらこれになるから、この企画だったら世に出た時に会社の事業もいいし、本としても読者さんに伝わるものになるしいいんじゃないかっていうところのところバチッと立てていくんですよね。
なるほどね、
はい、なんで本の売り上げと事業の売り上げがこう連動して上がっていくようなところで企画を立てていくっていう風にしてます。
これ例えば一つの経営者の方で、それこそいろんな側面があるかと思うんですけども、
はい、
今回はこっちでしたけど、次回はこっちの別の全くジャンルの違うところで出版ってケースもあるんですか。
あります、あります。
それはそれでやっぱり、いろんな側面を見せていくっていうブランディングになっていく、
ね、そうですね、はい、
その人の幅の広さみたいなのを見せていく。
あ、そうですね、なんかとても例えば下品にしてしまうとかっていうのは違うんですけども、テーマとしてA のテーマがある、例えばビジネスの、例えば IT のテーマが得意で、そのテーマで例えば本出したとしても、次は例えば筋トレのテーマとか、自分の整え方とかメンタルとかっていうところのテーマで立てていったりとか、はい、B2B 向けの本と B2C 向けの本で全く違うんですけど、一人の経営者さんがどちらの本もこう出していくっていうのは結構あるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、ファンがつきやすくなるし広がるんですよね。
さっきのね登場した吉江さんなんかは、はい、結構頻繁にね出版してるかと思うんですけども、
そうですよね、
何回も出される方っていうのは、はい、やっぱりその1年経たないうちにもう1冊とかって感じになるんですよね。
あ、そうですね、大体それも計画立てるんですけれども、半年に1冊ぐらいとか、1年に1冊ぐらいは出せておくと、すごくこう忘れられずに名前がしっかりと残っていくっていう風になる、はい、ベストだと思いますね。それ
でちょっとね一つだけ最後ですけど、際どいところなんですけども、
はい、
ゴーストで書かれる方いるじゃないですか、
はい、
自分で書かれる方もいるでしょうけど、
はい、これってどう、実は9割書いてないです。
なるほどなるほど、
はい、
あ、これ言っちゃって大丈夫なんですか。
大丈夫だと思います
、
ね、
ええ、
ね、でもそっちが読みやすかったりしますよね。
あの、そうですね、まずそれもあるのと、あと経営者さん忙しいので、とてもですね、自分で書くのは大変です
ね、ええ、確かにそうです
ね。そうなんですね、
すごく。
その場合って、はい、その経営者さんは、まあ、ヒアリングをいろいろされるかと思うんですけど、時間的にはそんなに拘束されないでできるっていうメリットが、はい、
あ、そうですね、あと迷わない、ブレないというふうになりますね。骨子とか構成とかも全部、はいはいはい、あの、こう一緒に考えてというか、こちらで誘導してやっていくんですけども、そうすると、はい、大体もう決められたことを取材でお話しいただいて作っていくっていうふうになるので、数回とかの取材で終わるとか、
ね、第三者が入った方が読み手からしたら読みやすいですよ、
そうですよね、客観視して。
社長さん言いたいこといっぱいあるからいろいろ言っちゃうから
確かに多分伝えたいことはたくさんあると思いますけどね、
う
ん、
でもこれはあれですよ、星野さんの立場からしたら、それ次の本でやりましょうよって感じですよね、多分いろいろ言うのはね。
そうなんです、いろいろ話いただけるのはすごくありがたくて、あのネタがいっぱいあるので、あ、これは次のテーマでいけるなとか、な
るほど、そうですよね、
はい、結構取材しながらもう次の展開考えていきます。
あ、それもそうか、はい、できるんですもんね、他の方、第三者でってなると。
どうですか、出版。
私書けるかなって思ったんですけど、書いてくれる人がいるんだって今
鬼滅の刃
新しいの出しちゃいますか
、ね、そうです。またね、じゃあ、ちょっとね、また、いろいろここら辺の話っていうのは興味ある方いっぱいいるかと思いますので、うんうん、またの機会に、はい、いろいろお伺いしたいなと思います、はい、今日のゲストは株式会社サイラスコンサルティングの星野智恵さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
千秋のキンプレちょっと聞かせてよ。今日はいつもキンプレを応援してくれている会社さん一社をご紹介いたします。カレンダーメーカーの株式会社ワクワク製作所の吉原社長です。ワクワク製作所さんはグラビアアイドル、アーティスト、ペットのカレンダーの企画、販売、出版を行っております。ワクワクドキドキするような楽しい商品をクリエイトし提供することを目指しておりますということなんですけども、まだ吉原社長ラジオには来ていただいてないので、また来ていただければなと思います。これからもキンプレの応援よろしくお願いします。
ワクワク製作所の吉原社長、
はい、
ね、応援してくださって、
はい、
嬉しいですね。
嬉しいですね、ありがたいです ね、
うちカレンダー作ってないけど。
そうですね、キンプレカレンダーも、
ね、今度お願いしましょうか。
はい、
はい、さて、僕たちキング&プレジェントでは新規メンバーを募集中です。経営者、経営に携わるお仕事をされていて、僕たちと一緒にメジャーデビューしたいという方はキンプレ公式ツイッターからキンプレ参加希望とメッセージをお送りください。オーディション情報などを返信いたします。なお、合格者は参加費用がかかるなど一定の条件がございます。その旨ご確認の上、どしどしお申し込みください。それではまた来週、皆さんとこの時間この場所でお会いしたいと思います。キング&プレジデントの八木秀明と
鈴木千秋がお送りいたしました。
素敵な週末をお過ごしください。
それでは聞いてください、キング&プレジデントで論拠を示せ。ゼロではあるけど、ゼロってゼロってやばいやばいやばい、お金がやばいやばいやばい、足りない、やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、動かない。そんな時、君が放った一言、社長考え甘いんじゃないですか。なんだと、論拠を示せ論拠を示せ論拠を示せ。信じるたくましい豚、僕が出資者、君が決裁者、君の目利きは社員時代に鍛えられたね、毎月社長賞。デスクに腰掛け